山秀美の心のしおり。5月27日月曜日午後7時30分を回りました。こんばんは、福山秀美です。今日は百人一首の日です。ご存知でしたか？1235年、今から800年近く前ですね。この日、藤原定家によって百人一首が完成したのだそうです。藤原の定家といえば歌人ですが、後鳥羽上皇の随員として熊野詣でもしています。和歌山に来ているんですね。その模様を記した熊野御行記という書物があります。定家40歳の頃で、後鳥羽上皇は3回目でしたが、定家は初めての熊野詣です。この御行記が面白いそうですよ。有田市の歴史民俗博物館や田辺市の道の駅にイラストとともに口語訳で展示されています。朝から夜まで走り回る定家、冷たい水に入り風邪をひいたとか寝坊したとかを含め、お勤めの大変さが記されているそうです。ぜひご覧ください。今も昔も勤め人、サラリーマンは大変ということですね。さて、5月も、放送これが最後なんですけれども、5月にぴったりの作品をと探し回ったんですが、岡本かの子さんが書いた5月の朝の花という私の大好きな作品を思い出しましたので、聞いてください。物々しい桜が散った。だだっ広くうんと手足を空に伸ばした春の桜が、シャンラシャラシャラとどこかへ飛んでいってしまった。空がカラッと一旦明るくなった。しんとした寂しさだ。だが少し我慢してじっとその空を仰いでいた。じわじわとどこの端からかその空が潤み始めましたよ。その空が、そして空中その潤みが広がって、その時日本の5月の朝の中空には点々点々点々点々点々点々、細長いかっちりした薄紫の鈴、霧の花です。おしゃれでつつましやかで、おとなしくておすまして、群がっていても実は孤独で、おっとりしていてもなかなか霊里で、忍びやかに、しかも晴れ晴れと霧の花。霧よりもずっと背が高いのに、先端の気の小さいポチポチ花。だが咲くだけ咲いてしまえば、実に思い切りよく欧風にさらさらと風に任せて、銀座のように私たちの歩道にその純白の噴火をいっぱいに敷き詰めてくれる。もう少し行ってごらんなさい。空、大粒の赤玉白玉の目のを七宝の青い葉茎がくっきり受け止めている。チューリップ、ルビーと紫水晶のかけらのスイートピー、クジャクの綾葉の紋所ばかり抜いて並べたパンジー、化頭国の花だと蔑みながら、人はなんと争って5月の花壇の真ん中に、何よりも大切にこの宝石のような花たちを栽培するようになったことよ。さて、その花たちに夜の間宿った 露。朝日がさせばかぐわしいほのかなもやとなって私たちのもっそを湿らす。目を止めてよく見ると半開きの白バラの花の影、肥料をやりたての根元の赤土の上に生まれたばかりの小さいヒキガエルがよちよちしている。お、八百屋が大きなキャベツとオレンジを運んできた。買って元の方へ知らせてやろう。5月の朝の花、聞いていただきました。最初の物々しい桜が散った、この一行が何ともぴったり言えて楽しいなと思っているんです。桜の花は大好きなんですけれども、なんだかとっても華やかで、見方によっては物々しい感じがするかもしれません。それが一瞬に散ってしまった後、なんだか空がだだっ広く大きく見えて寂しいなという感じが出てませんでしたか。そしてこの頃ではまだチューリップですとかスイートピーとかパンジーはとっても珍しい花の一つだったんですね。それを園芸好きの人たちが買い求めて花壇の中心に植えている様子、なんだか今も園芸変わらないなと思いました。最後に玉菜、今回はキャベツと呼んだんですけれども、大きな玉菜とオレンジを運んできたという一行。玉菜ね、レタスも玉菜のようにまん丸じゃないのと思ったんですけれども、キャベツの別名です。福山秀美の心のしおり。続いて野菜つながりでタケノコを聞いていただきます。新見南吉、タケノコ。タケノコは初め地びたの下にいて、あっちこっちへくぐっていくものであります。そして雨が降った後などにポコポコと土から頭を出すのであります。さてこのお話はまだそのタケノコが地びたの中にいた時のことです。タケノコたちは遠くへ行きたがってしようがないので、お母さんの竹が、そんなに遠くへ行っちゃいけないよ、やぶの外に出ると馬の足に踏まれるから、と叱っておりました。しかしいくら叱られても、一つのタケノコはどんどん遠くへ潜っていくのでありました。お前はなぜお母さんの言うことを聞かないの、お母さんの竹が聞きました。
あっちの方で美しい優しい声が私を呼ぶからです、と
その竹の子は答えました。
私たちには何にも聞こえやしない、と
他の竹の子たちは言いました。
けれど私には聞こえます。それはもう何とも言われぬ良い声です、
とそのタケノコは言いました。そしてどんどん離れていきました。とうとうこのタケノコは他のタケノコたちと別れて垣根の外に
頭を出してしまいました。
するとそこへ横笛を持った人が近寄ってきて、
おや、お前は迷子のタケノコだね、と言いました。
いやいや、私はあなたの吹いていらっしゃったその笛の声があんまりよかったのでこっちへ誘われてきました、
とタケノコは答えました。さてこのタケノコは大きく固くなったとき立派な横笛となりました。
新見南吉のとっても可愛らしい作品タケノコ聞いていただきました。お母さんの竹がそっち行くなですとか、そこは危ないですとか、竹の世界も人間の世界も同じだなと思いながら、いつも、タケノコの季節になると好んで読む作品です。新見南吉タケノコ聞いていただきました。
福山ひねみの心のしおり。
私も司会をさせていただいて皆さんにお会いする機会があるんですけれども、6月の9日日曜日午後1時から和歌山県民の知らないフルーツの世界ということで、皆さんご存知かもしれません、和歌山出身の中野瑞希さんがずっとフルーツだけを食べて生きているという方なんですけれどもね、知ってる方は知っている、まあ、もちろん知らない方は知らないんですが、元東大の教員で体を張ってフルーツを研究している方が和歌山出身なんですけれども、地元和歌山で講演をされます。6月9日日曜日午後1時から南コミュニティセンター多目的ホールで2回に分けてするんですけれども、お昼と夕方の公演があります。お昼は1時から3時30分まで、夕方は4時から5時までということで、参加費がそれぞれ違います。お昼のみは2500円、お昼と夜両方は3500円ということで、お申し込みはお近くのなぐさファームさん、アトリエ奥村さん、福立さん、赤財さん、ナチュリアさんにお問い合わせください。
福山ひねみの心のしおり。
今日も聞いていただきありがとうございました。お相手は福山ひねみでした。また来週。